今日はエレミア書の45章から48章までをお話ししたいと思います。しばしば言われることですが、歴史は神の物語である。英語のヒストリーはヒズストーリーと解釈することができる。でもそのように言われるとですね、時にね、政治情勢なんか見てね、なんでよって人によってはとてつもなく悲しむことがある。でもそれ以上に聖書に書いてあるのは、神は私たち一人一人の祈りに耳を傾け、ご自身の時にあなたの必要を満たしてくださる。これは永遠の真理だ。神様は一人一人に目を留めてくださっている。それが分かるときに、逆境の中でも、ね、神はこのままにはしておかないということを信じて、今ここでの誠実を尽くす勇気をいただくことができる。でも神様を知らないと自分の道を開くためにですね、隣人の機嫌を取ろうとしたり、また操作しようとしたりすることがあるかもしれない。神のご支配に信頼する謙遜さを神様は喜ばれるんだってことを覚えたいと思います。エレミア書の今日は45章からですが、前回44章の30節を見た。44章の30節って面白い箇所でね、主はですね、こう言われた。見よ、私はエジプトのファラオ、ホフラをその敵の手に渡すなんて。大体ファラオ、ホフラなんていう名前がなかなか分かんないね。どういうことかっていうとですね、エルサレムの最後の王、ゼデキヤが、このファラオ、ホフラにすがって、結局、ゼデキヤってのはネブカドネザル王に立てられていたのに、約束を破って、背くわけです。その結果としてエルサレムは滅びるんです。だから簡単に言うとね、この世の権力者、こちらに権力者がいる、こちらに権力者がいる、二股かけるようなことをしたり、また こちらを裏切ってこちらの方につこうとしたりするっていうことは身の破滅を招くっていうことだよとね。それよりも本当にあなたが主こそが、ね、背後にいる権力者なんだっていうことを理解しましょうっていうことなんです。主は、ね、王を立て、また王を退ける方なんだ。そういう中で45章は不思議なところで、ネリアの子バルクっていうのはエレミアの言葉、神がエレミアに語った予言を書き留めたのがこのバルクっていう人なんです。でバルクは神の言葉をだから真っ先にエレミアを通して聞きながら、44章3節、私は災いだ、ね、主は私に痛みと悲しみを加えられた。だからエルサレムが滅亡するって話を聞きながら、実際にそれに向かってるってことを聞きながら本当に悩んでいる。それに対して45章4節で主はおっしゃった。見よ、私は自分で建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。だからイスラエルは神が建て、同時に神が壊してるんだっていうことを言った。その上で45章5節、あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。逆説なの。私たちは普通神に大きなことを求めてもいいんです。でもここで言ってることはね、多分バルクが自分または家族とかね、そういうより広いですね、救いを求めていた。でも神様はここでおっしゃるのは、見よ、私が全ての憎らる者に災い下そうとしている、ね、神の裁きはイスラエルばかりか全世界に及ぶんだよ、全ての憎なる者 そういう中で45章5節、しかし私はあなたを守り通すとバルクに言っている。これが福音の不思議なんですね。神は世界を裁く、しかし神により頼み、神にすがるものを神様は守り通すことができる。基本はより大きな救いを求めたいんだけど、自分の命を神が守ってくださるっていうね、それこそが全ての出発点なんだよっていうことをここで記されているんだと思います。そういう中で46章からですね、全ての肉なる者に対する裁きですからね、国々に対する裁きが宣告される。まずですね、エホヤキムの第4年、ユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトのファラオがとか書いてある。ちょっと地図をですね、ここに移していただきたいんですけれども、緑色で新バビロニア帝国って書いてあるね。これはバビロン帝国ってやつですね。でエジプトが南にあるでしょ。でこの緑色のですね、新バビロニア帝国の北の方にユーフラテス河畔でカルケミシュってあるね。エジプトがですね、北にですね進軍してきて、カルケミシュでバビロンの軍隊と戦って、もうめちゃくちゃに負けちゃうんですよ。当時はやっぱり人の常識ではやっぱりエジプトはもう昔からある大国ね、バビロンはついこの前生まれたような国だからエジプトに頼る方がいいっていうのが当時のね、エルサレムに住む人の常識だった。それに対して神様は世界は変わったんだと言ってるんですね。神はこのカルケミシュでエジプトを打ったネブカドネザルをご自身の器として用いようとしている。46章13節、バビロンのネブカドネザルが来てエジプトの地を打つと預言者エレミアを通して語った。でその上で46章14節、エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、メンフィスとタフパンネスで聞かせて言え。これどういうことかっていうとね、44章までのところであったのは、ユダヤ人たちが、残りのユダヤ人たちがね、ネブカドネザルを恐れてエジプトの町々に紛れ込んで身を隠そうとしている。それに対して神様はそれらのエジプトの有力な町々をネブカデネザルによって滅ぼすよって言ってるんだよ。だからお前たちの逃げ場はないよっていうことを言ってるんです。でそういう中で17節でエジプトの王ファラオは時期を逸して裁くもの、面白いね。何を指してるかっていうと、さっきね、エルサレム最後の王ゼデキヤがどうしてですねエジプトにフラフラっとなったかっていうとですね、さっきのエジプトのファラオホフラっていうのがね、結局エジプトはエルサレムまたこのカナンの人々の気を引こうとする。そして自分の方にね取り寄せて、そしてバビロンと戦おうとする。その手に乗っかってゼデキヤはですねネブカドネザルに背いたわけですよ。だからね、言ってるのはね、時代は変わったんだよ。エジプトなんかね、威張ってっけども、あれは今、時代遅れで今、滅びようとしてんだよって話をしてんだ。それがね、時期を逸して騒ぐものとね、今じゃないだろうっていうことなんですね。で、その上で、メンフィスは、荒れ果てる で46章19節に書いてある。メンフィスってここではメンピスと書いてありますが、とにかくエジプトの中心都市、それがバビロンによって滅ぼされるんだよっていうことがここで書いてあるんです。だからこれはなかなか微妙なところは大体皆さん2500年前の歴史なんて分かる？ね、分かる。残ってる資料によっていろんな解釈があるんだよね。ただ、一番スタンダードの解釈としてはですね、いろんな文献を調べると新バビロニア帝国のネブカドネザルはエジプトを支配することに失敗してるんですよ。じゃあネブカドネザルが支配するってことはどういうことかっていうとね、聖書の書き方っていうのはしばしばですね、当時の代表的な人物を出してですね、でエジプトが今潰れようとしてるってことを言おうとする、そういう書き方っていうのは結構出てくるんです。だから言ってることの中心は今エジプトはなくなろうとしている、だからエジプトにすがったってダメなんだって。で次のちょっと地図を見せてほしいね。このバビロン帝国の後にどうなるかっていうと、ね、ペルシャ、現在のイランですね、ペルシャがエジプトまで支配するようなんですよ。エジプト王国がなくなっちゃうんだよ。それはね、当時の人にとっては全然思いつかない。だからこの聖書で言ってることはですね、お前たちは今エジプトに頼ろうとしてるけど、エジプトっていう国が今なくなろうとしてんだよって話。これ当時の感覚では奇想天外ですよ。ユダヤ人は、当時の残されたユダヤ人はエジプトの中に紛れ込んで自分の身を守ろうとしてたってことなんですね。実際このちょっと前にあったのはね、カレア派の子ヨハナンっていうのが当時の残されたユダヤ人のリーダーだったんだけど、エレミアをねもう本当に強制的に引っ張っていくわけです。エレミアは絶対エジプトに行くなって言ってるのに、ね、エレミアもバルクもですね引っ張っていっちゃったっていうことなんです。それに対するですね警告の言葉が改めてここに書いてあるってことです。で46章25節でですね、次はイスラエルの神万軍の主、ね、こう万軍の主、ね、イスラエルの神は国の上にある、支配者なんだ、すべての国は神の思い通りになるんだってことを言ってるんです。でそして、テーベのアモン、テーベっていうのはナイル川のですねずっと上流なんですね。でそのテーベのアモンっていう偶像だとかですね、ファラオその者たちをですね神様は裁くと言って、ここで言ってることは何かと、ファラオに、だからエジプトに頼る者を神は罰するって、エジプトに頼る者を罰する。そして神がエジプトを裁いた後で、ね、エジプトには47章26節、もう一度神はエジプトを顧みる、でも当面はエジプトを罰するんだ。その上で、ね、エジプトとバビロンの両天秤をかけて生き延びようとするヤコブに対して46章27節、46章27節、私のしもべヤコブよ恐れるな、イスラエルよおののくな、見よ私があなたを遠くからあなたの子孫補修の力救うからだと言って、主に信頼したら一見もうダメだと思っても主が守り通してくださるんだよっていうことを言って、さらに46章28節で、私のしもべヤコブよ恐れるな、私があなたと共にいるからだ。これは聖書で繰り返されるためでしょ。私があなたと共にいる、主より強い方はいないんだ。だから 今イスラエルという国がなくなっているけども、あなたを滅ぼし尽くすことはない。裁きによってあなたを懲らしめる。しかし、ね、またあなたを罰せずに置くことはないけども、あなたを滅ぼし尽くすことはないんだよということですね。これは現代の私たちに対してもですね、そのまま言える。私たちは時にですね、神様の怒りを買うようなことをやっちゃって、で痛い目に、あ、神様は私を懲らしめようとしてんな、神の裁きに遭っちゃったかな、なんてね、こう押し込むようなことがあるかもしれないけども、ここに書いてあることと同じように、神は懲らしめるけども滅ぼし尽くしはしないってことなんです。これを前提にですね、ヘブル人への手紙の12章10節11節に有名な言葉があります。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のためにご自分の清さに預かわせようとして訓練される。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思えるものですが、後になると平安な義の実を結ばせる。だから私たちクリスチャンはね、神様にすがり続ける限り滅びることはないんですよ。でも私たちを清くするために、ご自身の清さに預かれするために、適度な訓練をする。訓練はつらいものなんです。だからちょっと痛い目に遭ってるなって思ったら、ぜひそれをね、神の訓練訓練は後でいい結果を生み出すんだって、ね、だからよくね、クリスチャンでこういう方がいる、ね、なかなか、いろんな嫌なことが起きるなっていう時にね、いや、主の訓練、私は主に愛されて訓練を受けてるんだというふうにですね、自分に言い聞かせようとしてるっていう方がいらっしゃる。それはその通りです。その通りでいいんです、ね、痛い目にあってもそれは主の訓練なんだ。それによって私たち自身がですね、謙遜にされ、主により頼み、主の構成室に預かっていくということなんです。その上でですね、次の地図を見てほしいんです。次の地図ですね、47章になってですね、ペリシテっていうのがあるんです。イスラエルのですね、西側にね、ペリシテとなって、ここのところにですね、ファラオがガザを撃つ前のことである。ガザっていう名前が今から2600年前の記事にあんだよね。だから今もう毎日のようにガザっていうのが映るから、皆さん地理感覚があるよね。ここはただ今なってのガザ、広い地域なんだけど、ここに出てくるガザっていうのは現在のガザ地区の南の果てなんですね。ただ誤解しちゃいけないのは、当時はペリシテ人が住んでる、現在はパレスチナ人が住んでて、民族的には違うはずなんですね。イスラエルの民は昔と今も同じなんですが、はい、そういうことで、地名は同じだけども昔と同じ争いを続けてると思っちゃいけない。でそういう流れでですね、このファラオ猫っていうのが出てきて、これはその前の王様ヨシアをですね殺してしまうんですが、メギドっていうところでね、ここに書いてあるのは、ファラオがガザを撃つっていうことがある。だから当然ながらペリシテの人にとって一番近い大国はエジプトです。でエジプトによってガザ地区の南部がね、撃たれてしまった。そしたらね、ペリシテ人全体がですね、ああエジプトは怖いと思う。でこの中で言ってるのはね、 いや、エジプトなんかは怖がる必要はないんだよ。真に怖がるべきなのはネブカドネザルなんだ、バビロンなんだっていうことを言おうとしてるんです。だからパッと見るところですね、エジプトの攻撃が恐ろしく見えてくるんだけど、それ以上に恐ろしいのがね、バビロンなんだよって言ってるんですね。そしてすべてのペリシテをバビロンは破滅させるんだっていうことを言ってる。それは実際そうなるんですね。で、そればかりか47章4節では、ツロとシドンを助ける生き残り者すべてを断ち切るっていうのは、ツロとシドンというのはちょっと北の方にありますが、あの港町で要塞都市ですね。ツロとそれとこのペリシテっていうのはあの同盟関係にあったようなんですが、ね、あの両方とも、バビロンによって滅ぼされるんだ。そしてその47章6節ではバビロンのことをですね、主の剣って言ってるんですよ。面白いね。神様の剣としてバビロンがある。エジプトは今なくなろうとしてる国だから、本当に神の視点からこの状況を見なさいっていうことを言ってるんです。これがね、あのこのエレミア書で大きな意味を持ってくるのは、そのエジプトがあのガザを撃った時にエルサレムで王となってたのはエホヤキムだと思われる。エホヤキムは何をしたかっていうと、ね、神がエレミアに与えた予言の言葉、ね、バルクが書き写したんだけど、それをね、あの読ませてはですね、破って、火にくべたっていうね、聖書を火にくべて焼いたあの悪王っていうのがエホヤキムなんです。なんでエホヤキムそうしたかっていうと、目の前の状況から見るとね、もうエジプトが怖いんだ、ね、バビロンなんか関係ないよってね、ペリシテなんか見てもですね、もう恐れるべきはエジプトだって。これは私たちの中にも起きることね。目の前になんか脅威が迫ってくる、目の前に脅しをかける人がいるとですね、目の前の脅しにすぐ屈服してしまうっていうのが、ごめんなさい、アホな人だよね。で、賢い人はね、目の前の人脅しよりもよりひどく世界を見て、ね、この目の前の脅しよりはるかに怖いことがあるんだよ。それはね、あのなんだ、最近の闇バイトみたいな話ね、闇バイトの脅しなんか負けちゃいけないよってね、それよりも法に反するとあなたの一生がダメになるんだよっていうね、そのように、だから目の前の脅威でいっぱいいっぱいになって、あの神に反抗してしまうっていうのが当時のユダの王だったんです。これ私たちに起こること、それよりは神の支配っていう観点から見て、ね、何が大切なのかを見なさいっていうことの戒めですね。で、次48章ですね。で、モアブっていうの、モアブっていうのはどういう国かというと、視界のですね、東側にある国で、モアブはあのアブラハムの甥ロトから始まっている国です。で、これはあのイザヤ書なんかにも書いてあるんですけれども、アッシリアの攻撃、またあのバビロンの攻撃によって彼らは本当に簡単に滅びるということが書いてある。で、この48章1節でもですね、災いだネボ、ネボっていうとあのかつてモーセがネボ山に登ってですね、あの約束の地を見たっていうネボってありますね。そういうネボだとかキルヤタイとかいうですね、砦が滅ぼされる。で、48章2節、もはやモアブの誉れはないって書いてある。で、ここにいろんな町々が書いてあるけれども、まあ簡単に言うと全部滅びるよって言ってね。48章7節の4行目、ケモシュはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。ケモシュっていうのはモアブの みんなが信じているケモシの民と言われるほどにモアブで大切にされていた偶像の神です。のケモシュっていうのはこれは恐ろしい宗教でね、人間を生贄とすることを喜ぶのがケモシュなんですよ。でこの人間を生贄とする宗教がエルサレムに入ってきたんですよ。だからこういう邪教を神様はですね根出しにするんだよって書いてある。でそういう中で48章8節、谷は滅びゆせ平地は根出しにされるって、このモアブの地域っていうのはですね、高原地帯、標高1000メートルぐらいの高原地帯が広がってて、それはですね肥沃な農業地帯なんです。で一方でですね、こう普通エジプトと、ね、バビロンが行ったり来たりするときは大抵ですね視界の西側を通るからあんまりモアブは通らないんですよ。でそういうことで大国の通り道じゃないということでモアブは結構ね自分の国は大丈夫だって思ってた。そういうことが48章11節で、モアブは若い時から安らかであった、ね、そういう中で今モアブはケモシュのために邪教のために恥を見る、ね、それはイスラエルの北王国イスラエルで勝ってベテルなんかに、偶像の宮を作ってですね滅びたと同じようにそういうことになる。で一方48章14節15節ですね、モアブの民は、たまたまね国が保ってたっていうことの中で我々は勇士だ戦いの豪のものだとか言って威張ってけども簡単にですね滅びるんだ、モアブの滅びは近づいていると言って、そして今モアブの滅びる原因が48章26節27節で書いてある、主に対して高ぶった、そしてモアブはイスラエルを笑い者にした。そして48章29節30節これはちょっと一緒に読んでみたい。48章29節30節、ね、これ意外にねモアブっていうのは不協定飛ぶようになって言うといけないけどちっちゃな国なんだよ、弱い国なんだ、弱い国 に限ってですね威張ってるって話なんです。でちょっと一緒に読んでみて、48章29節我々は聞いたモアブの高ぶりを、彼は実に高ぶる者、その傲慢、その高ぶり、その誇り、その慢心を、私はそのふさふさを知っている。主の言葉、その自慢話は正しくない、その行いも正しくないと言って、7つの異なった単語で高ぶりを描いてるんです、ね、7つの異なった言葉で、彼は実に高ぶるのって、彼は非常に高ぶっている。傲慢というのは尊大さと訳すことがある、高ぶりというのは高慢と訳すことがある、その誇りというのは思い上がりと訳すことがある、慢心というのは心を高ぶらせている、不尊さというのはアロガンス、英語で言うとですね、で自慢話というのはエンプティートークと訳される、エンプティートーク、無駄話ね、たまにいるでしょ、私たちの近くにね、なんかやたら無駄な自慢話をしたがる人が、ごめんなさい。だからね、ここに書いてあるの面白いのはね、大した強くもないくせに強がっちゃうっていうのがね、神が一番嫌うんですよ。どういうことかというと、でそういう人っていうのはね、こう強い人の前に出るとね、頭を下げてですね、ちょっと自分より弱いとなるとですね、こう言うことを聞かせようとして、んで周りに権力者がいるとですね、あっちへフラフラ、こっちへフラフラと、なんか自分がないようにですね、平気で裏切る、これが残念ながらモアブ。だからモアブに対する裁きっていうのはね、私たちの身近なところにいる人に対する裁きだと思ったらいい。結構そういう人ってごめんなさい、いるんじゃない？なんか本当に軸がないっていうかさ、そういう人は意外にね、全然自分のこと分かってない、ね、決して皆さんのことを言ってるわけじゃない。でもね、そういう人に限ってね、なんかうまくいかないことがあるとね、社会のせいに、社会が悪いんだとか言って、友人にとか言って、何言ってんの、社会のせいにしたって、 あなたが自分でできることあるだろうって。だから社会のせいにするっていうのが一番ね、傲慢な人間なんだよ。お前を中心に社会が動くかよって。だからここで面白いね。で、神様がバビロンの傲慢さをね、こう叱責するんだったら分かるんだよ。でもね、こんなちっちゃな国に対してお前は傲慢だって7つの言葉でいろんな言葉を使い分けて言ってるのは本当に面白いんです。だから私たちの、ね、身近なところで実は神の目から傲慢に見えるのはね、有能な人じゃないんです。まあちょっとあんまり言うのはなんだけど、大谷翔平さんだとか鈴木一郎さんとか見て、ああ有能だよね、すごいね、でも誰も傲慢って言わないよね、謙遜だって思うよ。ところが厄介なのは大した力もないくせにね、評論家のようにいろんなことを言っちゃう。エンプティートークで、そういう人を神様嫌われる。だからモアブに対するですね、こう裁きがこう書いた。しかも彼が信じている邪教ケモシュ、人間を、ね、生贄に喜ぶなんて何なんだよという話なんです。でも48章7節、しかし終わりの日に私はモアブを回復させるっていうのは、あのね、モアブっていうのはそうは言っても、ね、アブラハムの甥ロトの子孫だよ。だから神様は謙遜にした上でもう一度モアブを立て直すっていうことを言ってるんです。モアブはイスラエルにとっていつも頭痛の種だったんですね。結構ね、ダビデの時なんかもう本当にダビデの前にへりくだったと思ったらすぐ裏切ったりなんかするんですよ。もうだから、強がってるくせに全然頼りにならない。しかもね、エルサレムが滅びる時には真っ先にですね、ネブカドネゾルの手先になってですね、あのエルサレムを滅ぼすことに加担したりなんかする。だから私たちの周りでなんかそういうね、あっちへフラフラこっちへフラフラ変に強がってですね、エンプティートークをしている人が見たら、あ、モアブだごめんなさい自分もモアブかもしれない。で、そういうモアブのような人に対して、まあ、私たちも似たところがあるんだけどね、最後にちょっと覚えたい御言葉があります。これあの開ける人一緒に開いていただきたいと思います。ペテロの手紙第1の5章ですね、皆さんの聖書では471ページ、新約の471ページ、ペテロ第一の手紙5章の5節以降ですね。はい、第一ペテロ5章5節以降471ページですね。あの今5節の部分を僕読みますね。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与える。と言って6節7節を一緒に読みましょう。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。はい、私たちはね、みんな誰もね、あの人からバカにされたりですね、痛い目に遭うとなんか嫌なんだけど、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。ちょうど良い時に神は高く上げてくださる。ちょうど良い時っていうのは私にとっては遅すぎるように思うかもしれないけど、ね、ちょうど私たちが神の目から見たら、ああ謙遜になったな、あいつはね、自分の強がりだとかずるさをちょっと自覚してくれたなってね、そういう時に神は私たちを高く上げてくださる。そしてあなた方の思い煩いを神に委ねなさい、ね、思い煩いを神様にもう放り投げる、ね、で、神様に問題を放り投げて神様に解決していただいた。そしてあなたがなすべきことは今ここでやるべきこと、今ここで問われていることを誠実にする、ね、右往左往することなく、変なことを先回りして問題解決しようとせずに、 ね、神の時を待つということですね。神はあなた方のことを心配してくださる。この箇所から生まれた有名な歌があります。この後歌いますが、 You raise me up、 You raise me up とは神があなたを高くしてくださる、ね、その曲の中で私たちはしばしば落ち込んでしまう、ね、そしてあ、どうしてこういう目に遭うのかって思うことがある。でも神の前にひれ伏たるときに神は力を与えてくださって、ね、あなたがこの嵐に、嵐の中で生きることができるように神様はあなたを守ってくださるっていう歌があります。よく私たちの教会で歌ってます、You raise me up、ね、その中心は本当に神は真実な方なんだ。そして神が嫌われるのはあっちへフラフラこっちへフラフラ、ね、人を両天秤にかけてですね、いざとなったら裏切るような人間、これはこの社会でも嫌われるけど神様が一番嫌う、ね、自分にそういう傾向があると思ったら本当に神の前にへり下って、こんな私を許してください、こんな私の生き方を、ね、しないで済むように私に信仰、勇気、知恵をお与えください、ね、神様は私の誠実さを求めておられる。そして何よりも神の前にへり下ることによって私たちは自分の誠実さを成長させることができるんだよってことを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に世の中では力あるものが傍若無人に振る舞っているように見えることがあります。そういう時にしばしば私たちのようにあまり力のない人間はあっちへフラフラこっちへフラフラで強がってみたり、また急に弱気になったり、そんなふうに振る舞うことがあります。でもいつでもどこでも神が私たちに目を留めてくださる、神様が私たちを守り通してくださる、罰を受けたとしてもそれは主の訓練である、そうに受け取ることができますから感謝します。どうかいつでもどこでも主の前にへり下り、主の救いの時を待つことができるように、そして今ここでできることを誠実に一歩一歩成し遂げるものとさせてください。あなたの御手にお委ねします。そして私たちを引き上げてくださり、私に力を与えてくださるあなたに信頼します。登録主イエスキリストの御名によってお祈りします。